県の県魚グルクンのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグルクンラジオ、略してグルラジ。今夜も30分間よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは、グルクンラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのベッチです。ということで、ツイキャスをご覧の皆さんはちょっと、ツイキャスじゃわからないか最初のね、オープニングの略してグルラジのところが本日一人で言っているということは、スタジオに1名しかおりませんっていうのも、楠木さんが体調を崩してしまいまして、本日お休みということでね、先週、来週は2人でお届けしますよというふうにお伝えしてたんですけれども、まさか の急遽1人で放送することになりました。ベッチです、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、1人放送といえば昔、今収録スタジオじゃなくてガラス張りの生放送のスタジオに移ったんですけど、昔は奥の方で放送をしていて、その時は一人放送を初めてやった時にパソコンがプツンと切れてしまうっていうトラブルがあり、無音放送をやってしまうっていうね、恐ろしい出来事がありまして、なんで今日もちょっとね、緊張しながらお届けしているんですけれども、はい、きっとね、何もトラブルなく今回は30分間終わるんだろうなと思っております。はい、というわけでツイキャスの方続々コメント来てますね、ありがとうございます。早速楠木さんからコメント来てます。皆様こんばんは、体調不良でお休みさせていただきました、申し訳ございません。ということでね、この時期結構体調崩される方多いので、本当にね、体調管理しっかりされてください。楠木さんも本当お大事にされてください。青い瞳のキャスバル兄さんから、歌舞伎町からこんばんはということでね、なんかうちの番組結構リスナーさんいろんなところから聞いてくださってますよね、ありがとうございます。かっちゃんさんから、お、かわいいぜべっこんばんちょいということでね、毎週べっくす呼びをしてもらってるんですけど、本日はクスが不在ですのでべんになっておりますね。はい新しいな、ということでね、本日一人でお届けしたいと思います。ですね、本日はですね、ちょっとトークテーマを変更しまして、前半のトークテーマは温泉、後半はですね、久々の旅ズンズンをやりたいと思います。もうこのコーナーずっとやってないので、本当にね、覚えてる方少ないと思うんですけれども、今回はね、私四国に行ってきました。それで先週お休みしていたんですけれども、ちょっとね、そのお話をしたいなと思っております。ツイキャスでのコメントお待ちしております。グルクンラジオ、略してグルラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャス、リスラジでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクン沖縄、メールアットマークグルクン沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。はい、というわけでね、このグルスポのコーナーなんですけれども、毎週楠木さんと半分こしているので1分間しか喋る時間がないんですが、今週はもうサッカー担当の私しかいないので独り占めできます。2分間ありがとうございますということでね、サッカーなんですけれども、ちょっと楠木さんといろいろ話をしてたんですが、サッカーの監督を交代するっていう話なんですけれども、私の地元サガン鳥栖は監督を交代しまして、早速ね、勝利したりとか、結構すぐ結果が出るんですよね。でも楠木さんと話していると、野球はそんなにすぐ結果はなんか出ないというか、そんな コロコロ監督を解任することはないっていう話を聞いて、ちょっとね野球とサッカーの違いっていうのをねちょっと感じましたね。はい。で、まあサガン鳥栖すごい調子が上がってきているので、来月ですね末あたりに、FC 琉球が長崎でアウェーの試合があるときに、まあ、翌日はサガン鳥栖がホーム戦ということで、もう九州で試合を見まくるっていうね、旅行プランを今立てておりまして、最初の頃はサガン鳥栖全然勝てなかったのでどうなるのかなと思っていたんですけれども、これはね、6月の遠征すごい期待できるようになったので、もうねFC 琉球もちょっと最近アウェーだと勝てないっていう状況が続いたりしているんですけれども、これちょっと調子を上げていって6月私の遠征の時に両方とも勝利してくれたらいいなと思いながら、最近はダゾーンで観戦しているベチでした。というわけでちょっとすいません、ジングルが飛んでしまったんですけれども、はい、コメントの方をね先に読んでいきたいと思います。かっちゃんさんから、俺はベのラジオ参加しとくからわらっていうこと来てますね、ありがとうございます。ほかまさんから、こんばんは、くすのきさんお大事にということでね、ゴールデンウィークやっぱり10連休休んだりされている方、結構体調崩されている方多いのでね、体調管理しっかり気をつけてください。おじゅんさんから、こんばんは、サガンやっと勝ちましたねっていうことでね、もう本当に勝てないとずっと見るの辛いんだけれども、見ないとやっぱ応援しないと勝てないっていうね、この葛藤があるので、やっぱ辛い時間ずっと過ごしてたんですけれども、やっと勝ちましたね、はい、安心しました。で、くすのきさんからは阪神情報が届きました、阪神同点にしましたということでね来てますね、はい、もうね阪神情報もちょくちょくくすのきさんからいただきながら、補足しながら放送できたらいいなと思います。で、さて本日前半のトークテーマは温泉ということで、温泉についてトークしていきたいんですけれども、沖縄って温泉がね少ないから、私九州出身なんですけれども、九州は温泉だらけで、こんなに温泉がないっていう経験をしたことがないというか、なので旅行に行くともう絶対温泉に行くようにしています。で、今回は四国に行ってきたんですけれども、愛媛だと道後温泉、香川でこんぴら温泉に行ってきました。まあね、なんか2カ所も回るのかっていう、この短期間でっていうね、温泉でゆっくりする、ゆっくりしたいんだけれども、もうせっかく四国まで来たんだから2カ所絶対回るっていうことでね、結構電車移動長かったですね。まあ温泉の話はちょっとね後半詳しくやっていきたいんですけれども、皆さんなんか地元におすすめの温泉とかってありますか？私はね結構佐賀は意外と温泉がたくさんありまして、まあ有名どころ、有名なのかわからないんですけど、嬉野温泉っていう温泉があります。はい、これは結構、佐賀観光しようかなと思ったら結構上に出てくるかなと思うんですけれども、ここは結構ね旅館が並んでいて、街並みも古い街並みでいい感じなんですけれども、あとは有田焼とかで有名な有田あたりにも結構温泉があって、焼き物を楽しみつつ海の幸を楽しんで温泉に入るっていうね、贅沢な温泉プランがたくさんあります。でも私は結構小さい頃から行ってたのは、家から車で1時間もかからない距離にあるんですけれども、山の方に古い温泉っていうものがありまして、そこは結構低価格でサクッと泊まれる宿が多くって、よく家族で旅行に行ってました。で、小さい時体が弱かったりとかしたので、温泉を無料の温泉を汲みに行って、それをお風呂に入れて肌荒れとかを治したりとかして、昔ちょっとアトピーとかあったんですけど、そういうのも、治りましたね。はい、あ、すごい、かっちゃんさんから温泉情報届きましたね。徳島は神山温泉、読み合ってるのかな、兵庫は城崎温泉、有馬温泉、 べ行こうっていうこと来てますね。有馬温泉は一回行ったことありますね。結構前なんですけれども、良かったですね。もうね、温泉地いろいろ回ってみたいですね。おじゅんさんから、沖縄温泉なくてびっくりしました。実家の隣が温泉です。大衆浴場のような場所です。暑くて暑くて入れないので2回ぐらいしか行ったことないですが、ということでね、これ結構温泉によってはなんか結構暑いところって暑いので、暑いの苦手な人って入れなかったりとか、やっと入れたとしてもすぐ上がらないともうゆでだこになっちゃうっていうことありますよね。これね、今回回った四国はそんなに温泉暑くなかったですね。なのでサクッと入れたんですけど、ただ沖縄ってやっぱり湯船に浸からないじゃないですか。なので私も結構湯船に浸かる機会が減っていて、まあ、たまにお湯張って入りはするんですけど、久々にがっつり温泉入ろうと思ったんですけど、なかなか長い時間入ることができなくて、なので夕方と夜と朝と3回入るっていう分割をしてたくさん入るようにしました。なんか温泉に来たから絶対もうたくさん入りたいって思うんですけど、長い時間なかなか難しかったですね。ぬるい温泉でも無理でした。はい、ということでね、まあ、沖縄瀬長島の方に温泉は一応あるんですけれども、あっちは結構観光客の方が多くって、なんかゆっくり入れるっていう感じがしなくて、何回かは行ったことあるんですけど、こうのんびりのびのびと入れるっていうところが、沖縄少ないのでもっと増えたらいいなと思ってますね。ただやっぱりあそこは立った状態で温泉に入るちょっと変わった温泉があるので、そこで飛行機が飛んでいくのとか着陸していくのっていうのを眺めて温泉入るのは結構面白いですね。結構おすすめです。昔はね、瀬長島の方とかって旅行の時の時間調整に使ってた方多いと思うんですけれども、やっぱり温泉もあるし海風テラスもあるので、かなり夕方とかね混み合いますので、すごく時間調整どころじゃないというか、あれに巻き込まれてしまうと飛行機遅れちゃうってことがあるので、まあ、旅行でね瀬長島行ってみようかなと思う方はちょっとプランをこう考えた方がいいかなと思います。はい、あ、ライチさんからハイサイということでコメントありがとうございます。今週は一人でお届けしておりますということでね、前半温泉についてトークしていきました。後半はですね、久しぶりに旅ズンズンのコーナーをやっていきたいと思います。もうね、本当に最初の最初の方のグルクンラジオを聞いてくださってたリスナーさんは覚えてらっしゃるかもしれないっていうぐらい何回かしかやってないコーナーなんですけれども、このコーナーはですね、まあ、グルクンラジオ実は県内外のさまざまな情報をお届けするっていうことでね、言ってるんですけど、最近県外の情報が少なかったので、今回はですね、先週私がお休みして四国に行ってきましたので、そのお話をしたいと思います。ということでちょっとツイキャスコメントいきましょうか。ライチさん、今日楠木さんはベンチかってことでね、そうなんです、ベンチですね、ベンチで休養中でございます。というわけで今回はですね、四国の方に行ってきました。で、なんか勝手な私のイメージで四国に旅行するっていうのは、まあ、もちろん飛行機で行くんですけど、沖縄はまあ離島じゃないですか。離島からなんかまた別の島に行くっていう感覚なので、飛行機代がすごい高いんじゃないかと思って、一回もなんか飛行機代も調べないのに勝手に高いと思って全然旅行しなかったんですよ。で、今回ちょっとね、友達が愛媛にちょっと転勤で住んでるっていうこともあって、ちょっと調べてみたら、まあ、沖縄片道1万ちょっとだったんですね。私勝手になんか2万ぐらいするのかなと思ってたので、特に ANA だったので、高いかなと思ってた。1万ちょっとで、なので往復2万2000円かなで行けたので、 あ、便利と思ってちょっと行ってみました。でやっぱりねゴールデンウィーク過ぎてからだったので飛行機の中も結構空いてて、あとは ANA なのでちょっと Wi-Fi もついていて快適な旅となっておりました。はい、で最初ね松山空港に着いたんですけれども、すごいね松山に行ったらちょっと注意しなきゃいけないことっていうことで友達から聞いたんですけど、ややこしいんですが、JR の松山駅と伊予鉄の松山市駅っていうのがあって、これ待ち合わせとかでよく間違える駅になってるんですね。 JR の松山駅なのか松山市駅なのか、結構その空港からのリムジンバスもこの2カ所止まるんですけど、結構間違う方が多いので、例えばホテルがね JR 松山駅寄りなのか松山市駅寄りなのか、こういうのをねちょっと注意しないと結構旅行中スーツケース持って歩き回る羽目になっちゃうなと思いました。で、愛媛何しに行ったかっていうと、もう愛媛といえばもう道後温泉ということでね、道後温泉に行ってきました。なんか勝手にもう本当にね下調べしないで愛媛と香川に行ってきたんですけど、伊予鉄でもうサクッと駅から乗ったままですぐ終点道後温泉まで行けちゃうので、すごい温泉まで街中から温泉までがすごく近くって、なんかわこんなに温泉が身近にあるって愛媛の人いいなって思いながら、電車で移動したんですけれども、あ、ちょっと質問来てますね。一六タルトでよかったですかね、読みは。一六タルト食べたっていうこと来てるんですが、食べました。もう今言った伊予鉄の中の釣り川とかに全部タルトについて書いてあるんですよ。でも写真が完全になんかロールケーキみたいな見た目していて、私の知っているタルトと全然見た目が違うので、もうそれで気になって気になってお店探して食べましたね。で美味しかったです。でなんだろう、みかんバージョンの味を食べたので結構さっぱりしてて美味しかったですね。はい、で道後温泉行ったんですけれども、道後温泉といえばもう古い外観のすごいねいい建物が本館あるんですけれども、今回は本館に温泉入ってきました。で本当に銭湯みたいな感じなので、なんだろうな、結構くつろいでいらっしゃるというか、温泉上がった後の方々が脱衣所で、でもう私温泉入る前に脱衣所に入った瞬間におばあちゃんから声をかけられて、お風呂上がったらここのポジションに来た方がいいみたいな説明を受けて、なんでかっていうと扇風機が一番当たる場所だからっていうね、謎の案内を受けてからの温泉でした。でなんか建物結構古いんですけど、やっぱり結構手入れされていて、すごい古い建物っていうのが温泉入ってても分かるんですけど、結構清潔感もあって、でなんかそんなにお客さんも多くなかったので、結構のびのび入ることができました。であとはねやっぱり温泉たくさん使っていたいんですけれども、なかなか長く浸かれないので、あとはですね結構周辺に足湯があったので、足湯に入ってきました。2カ所入ってきました。で一つがですね、空の散歩道っていうところで、ちょっと道後温泉の本館から裏の方ちょっと登っていくんですね。近くに神社があるんですけど、そしたら足湯があって、そこはすごいちょっと高いところなので、道後温泉をちょっと眺めながら足湯に入れるっていう、いい足湯でした。あとはね道後温泉駅に着いたらすぐからくり時計があるので、そのそばに足湯もあってね、なんかこう地元に足湯があるとか近所に足湯があるってすごいいいなと思いながらね、足真っ赤っかにしながら、はい、入っておりました。で道後温泉といえばね、その周辺道後ハイカラ通りっていうのがあるんですが、本当に今回の旅行下調べをしていなかったので、私勝手になんかこう温泉まんじゅうとか温泉卵とかいろんなもの売ってあるのかなと思ったら、意外とそういうの売ってなくて、もちろん愛媛なのでオレンジジュースはたくさん売ってあったんですけれども、そういうおまんじゅうとか卵系が売っていなくて、ちょっとそれが残念でした。結構ねアイスクリームとか本当にちょっと食べ歩けるものとか、あと道後のビール、ご当地ビール みたいなの売ってあって、もう昼からビール片手にうろうろしながら足湯に入ったりっていうことでね、結構のびのびといい時間を過ごせました。はい。でね、ちょっとね、愛媛番外編で、さっき駅名の話をしたんですけれども、駅名はちゃんと正しいところに着いたんですが、私あの伊予鉄なんかちょっと環状線みたいになってるんですけれども、まあ、一周するからちょっと反対側に渡るのがめんどくさくって、市内一周ちょっと観光がてら乗っとこうと思って、まあ、一周して目的の駅に行けるよねって思ってたんですけど、微妙に終点が違ったので、一周ほぼほぼ回って全然違う、松山市駅の方に行っちゃって、 JR 松山から乗ったのに、そういうミスもあったので、もし面倒くさがりな方で渡るの面倒くさいし環状線だからいいかなと思って乗ってたら、そういうね、全然違う目的地に連れて行かれて、本当に伊予鉄使わなくても徒歩5分の距離だったんですけども、楽しようとしたらね、逆に徒歩15分歩く羽目になったっていう話でした。でちょっと香川の話をする前に一旦コメントをご紹介しますね。おじゅんさんから、四国はとっても大変だろうけど88箇所巡りしてみたいですってことでね、大変でしょうけどね、やってみたいっていうのはありますね。特に私の場合運動不足なので、何箇所か巡るだけでもすごい運動不足解消になるので、少し回ってみたいなと、思いますね。はい。でね、その翌日は電車で香川の方、こんぴら温泉の方に行ってきました。でね、こんぴら温泉といえばね、有名なこんぴら宮があるんですけれども、そちらに、ちょっとね行ってみようということで、本当にそれも下調べせずに、私沖縄から行ったので、サンダルで行ったんですね。知ってる方は、ご存知かと思うんですけれども、こんぴら宮まで行くのにすごい階段を登らなくちゃいけないんですね。なのにサンダルで、周りの方本当スニーカー履いてる方ばっかりだったんですけれども、もうやばいかも、途中でもうちょっと帰んなきゃいけなくなるかもと思いながら、せっかく来たのでサンダルでも頑張ろうということで登ったんですが、はい、じゃじゃーん、ちょっとツイキャスの方、はい、見えますかね。こんな感じでちゃんと登った記念に御朱印もいただいてきました。もうね、途中で、一緒にいた人の会話ができないぐらいなんか息切れしながら、もう一段一段登っていったんですけれども、やっぱり観光できてるので、普段よりねエネルギーを使えるというか、あともうちょっとだけ頑張ろうっていう気持ちを持って、なんとか上まで行けたんですけど、実はね、こんぴら宮の奥にまた何か所か神社もあって、そこでも御朱印をいただけるっていうのは知ってたんですけど、もうねこんぴら宮でいいやって思うぐらい、もうそこだけでいいやって思うぐらいすごいハードでした。ただ階段がずっと永遠に続くわけじゃなくって、途中途中にこうお店とかも結構あるので、疲れた休み休みちょっとお土産屋さんを見ながら歩いていけるので、ちょっとそこはね楽しく登れるのかなと思いましたね。かっちゃんさんから、香川こんぴらうどん食べたかっていうこと来てます。食べました。はい、登って降りてから食べたのですごい美味しかったですね。で、きつねうどん頼んだんですけど、きつねうどんのお揚げがすごい器いっぱいというか、ちょっとはみ出してるぐらい大きくて、なんかインスタ映えというか、なんかもうインパクトがすごくて思わず写真撮ってしまいましたね。後でちょっとツイッターアップしようかなと思います。はい、ということでね、長井参道、皆さんはこのラジオ聞いたので、サンダルで行くっていうバカなことはせずに、スニーカーを履いて行くことをおすすめします。はい、というわけで、今回は、四国編をお届けしました。 はい、というわけで一人でもあっという間にエンディングのお時間になるもんなんですね。というわけで、グルクンラジオは毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。でね、ちょっとあの告知なんですけれども、明日5月24日、25日土曜日、あの朝の8時から、あの私火曜日夕方4時からターシーのジョグラジという番組をしているのですが、あのこちらの企画でですね、首里ウォーキングをやりますので、あのちょっと運動不足な方、朝時間あるよっていう方はぜひお越しください。あとですね、今週の日曜日は第4日曜日ということで、オカルト FM エリア78夜10時からあの放送しますので、ぜひお聞きください。佐賀の妖怪話を私がしていますので、お楽しみに。はい、というわけで次回のグルクンラジオ、略してグルラジオは、トークテーマは沖縄ドリンク、そして後半はグルラジクッキングをお届けします。メッセージお待ちしております。次回は5月31日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はベッチでした。さようなら。